お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
メルボルンの中小企業はジョブキーパーの補助金がこの先どうなるかについての連邦政府の発表を不安げに待っています。少なくともあと5週間のステージ3の規制に直面して、中小企業は現在の環境で生き続けるためにさまざまな方法を取っていますが、9月までにセーフティーネットが外されるのを恐れています。メルボルン西部にあるサラマティーハウスのキッチンでは、毎週月曜日の夜にハメド・アラヒャリさんがオンラインのペルシャ料理教室を行っています。彼の教室は独特のイランの風味のインサイトを提供して、信じられないほど人気があり、最初の10週間は完全に予約でいっぱいになりました。この教室はかつては繁盛していた彼のカフェの収入を補う助けになっていますが、カフェの方は今や再びテイクアウェイのみに規制されています。3月の最初のロックダウンはこの2度目みたいではありませんでした。これはもっと深刻だと思います。大変静かです。テイクアウェイでさえ、オンラインプラットフォームでさえあまり注文がありません。アラヒアリさんでした。彼はこのサラマティーハウスを難民や新しく来た移民のみを雇う社会的企業として去年7月にオープンしました。アラヒアリさんは2012年に難民希望者としてイランからオーストラリアに来ました。彼は修行を積んだシェフですが、英語がしゃべれず、オーストラリアで仕事をした経験がないことで有給の仕事をもらえませんでした。アラヒアリさんはサラマティーハウスで働くことは他の新しく来た人をオーストラリアの労働市場でスタートさせることだと述べました。彼らには例えばカフェに行って注文をする自信がありません。なぜなら彼らは怖がっていて、英語がしゃべれず間違ったことをするのが怖いからです。彼らはコミュニティの一員だとは思っておらず、まだよそ者だと思っています。ですからここは開けておいて、それらの人々を支援すべき場所だと思います。アラヒアリさんはこのように述べました。しかし3月にメルボルンのコロナウイルス規制でカフェがテイクアウェイのみになった時、ビジネスの収入は 90% 減り、アラヒアリさんは7人のカジュアルスタッフを解雇せざるを得ませんでした。それ以来彼は1週間毎日一人でビジネスを運営し、ジョブキーパーの補助金で自分自身の賃金を賄っていますが、ジョブキーパーが9月に失効する予定なので、彼はそれなしの未来を恐れています。中小企業オンブズマンのケイト・カーネル氏は、サラマティーハウスのようなカフェがこのパンデミックを生き残ることが極めて重要だと述べました。これは仕事の成長とイノベーションが起きるところです。ですからオーストラリアの成長に向けて、オーストラリアが前進するためには中小企業セクターを活動させて、彼らのビジネスや人に投資させるに十分な自信を持たせることが基本です。カーネル氏はこのように述べました。2回目のロックダウンに対応して、ビクトリア州政府はビジネス支援ファンドを拡張し、再度の規制中、ビジネスを支援するために5000ドルの助成金をオファーしています。一方、全国的には連邦政府が学校を出た人や他の職種の技術を習得し直す人向けの見習いや職業訓練のポジションを講演するための共同出資によるジョブトレーナー計画を発表しました。このパンデミックの期間中、仕事を失った人たちのためのジョブシーカー手当が一時的に増やされた一方、ジョブキーパーはパンデミックの影響を受けたビジネスに従業員を雇い続けるために、2週間あたり最高1500ドルの賃金補助金を提供しています。およそ350万人の労働者がジョブキーパーの恩恵を受けましたが、連邦大蔵省は現在、 その見直しを行っており、政府は7月23日にこの計画を今後どうするかを発表する予定です。ケイト・カーネル氏は、中小企業は独り立ちする用意ができていないと述べました。
我
々がしなければならないことは、経済が再び適切に機能するまで支援政策を続けるということです。言い換えれば、COVID が抑えられるまで打ち切りはないということです。カーネル氏はこのように述べました。ジェームズ・ウッド氏は、安全情報コンサルタントグループ CNB セイフを経営しています。彼はビジネスに安全の講義をするため、職場の事故を直接経験した講師を雇っています。ウッド氏は20年以上前に職場での事故で両足が効かなくなりました。そして彼の従業員の半数以上も障害を持って生活しています。このパンデミックが最初に起こった時、CNB セイフの予約はすべてキャンセルされ、会社はおよそ70万ドルの損失を出しました。ウッド氏は、ビクトリアで規制が解除された時に新しい予約があったが、その後ステージ3が再び復活したと述べました。我々はちょうど移動制限が解除されたら我々を彼らの職場に呼ぶことに関心がある人々からのいくつかの電話を受け始めたところでした。その後この第2波が襲い、我々は再び予約も関心もないスタートへまっすぐ逆戻りしてしまいました。ウンド氏でした。ビジネスは多様化して安全のメッセージをオンラインで受け取りますが、ウッド氏は、CNB 政府のパワーは、職場での事故を直接経験した講師との人同士のインターアクションだと述べました。彼の娘のアニーさんも、安全アニーと名乗って、子ども向けに安全ビデオのオンラインシリーズを始めました。しかし、ウッド氏は、できるだけ早く自分の講師たちを仕事に戻すよう希望しています。彼によると、それは障害を持って生きている人たちは競争の激しい労働市場では不利だからです。近頃はある程度素晴らしい平等や社会への同化があるのは知っていますが、単純な事実は、もし雇用者が健常者と私のように車椅子を使わなければならない人のどちらかを選ばなければならなかったら、残念ながら多くの雇用者は私のように能率の悪い人は選ばないということだと思います。ウンド氏はこのように述べました。なお、日本語でのコロナウイルスの最新情報は sbs.com.au/coronavirus をご覧ください。以上、アビー・リンハムのレポートを長尾久明がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。